五十嵐太郎さんの建築ブックガイドのコーナーです。今日は東北大学に来ています。で、五十嵐太郎さんと五十嵐太郎研究室の星博之さんと僕の3人が、今います。で、今回取り上げる本は平松剛さんの磯崎新の都庁という本なんですけれども、この本を五十嵐太郎さんの方から、ブックレビューしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
今回取り上げる平松剛さんの磯崎新の都庁というこの本なんですが、まあ、たまたま僕が、最近書評を書く機会があって、松田達さんも、論座で同じく書評を取り上げているんで、まあ今回は僕が先にある程度話して、その後、松田さんにも、この本の内容について紹介してもらうという形式を、取ろうと思っています。で、まあ、この本は前にも、安藤忠雄さんの光の教会についての、まあノンフィクションというか、建築ドキュメントを書いた、著者が今度は、1985年にあった、新宿の都庁舎のコンペをめぐるドキュメントを書いたものです。で、建築の、評伝あるいは伝記としては、近代の建築家で、例えばかなり早い時期だと下田菊次郎について書かれたもの、あるいは、比較的最近だと辰野金吾だとか、あるいはアルバート・シペアについて書かれたものはあるんですが、これだけ近い過去ですね、20年ちょっと前の、この都庁をめぐるドキュメントっていうのは、関係者も、皆さん、結構生きてますし、そういう意味ではちょっと珍しいタイプの本なんですが、で、最初にこの本を書評依頼されて僕まだ読んでなくて、一読して思ったのは、というのは、言い方失礼なんですけど、予想以上に面白かったというか大変によくできていました。で、都庁は僕の世代から言うと最終的に完成した丹下さんの建物はすごく、ちょうど学生時代だったので非常にインパクトのあったものなんですが、磯崎新の、都庁のコンペ案というのは、大変有名なアンビルドというか負けることを前提にして作られたということで、結構有名ではあるんだけど、ただ磯崎新さんの、半世紀近い長いキャリアから考えると、これは必ずしも磯崎新の最重要作とは言えないわけで、なので、なんでこの作品を取り上げたのかなっていうのはちょっと疑問に思ったんですね。ただ、実は、すごくよくできていてですね。で、その辺の、鍵になるのは、いくつかもちろんあるんですけども、一つは、実際にこのコンペに勝った丹下健三さんと、磯崎新さんがもともと師弟関係にあるので、師匠対決、師弟対決ですね。もともとのお弟子さんと先生がコンペを巡ってぶつかり合うと。で、それぞれ両サイド の建築事務所の、当時担当していたスタッフの、詳細なインタビューを取っているので、それぞれどのような戦略を立てて、そのコンペに臨んだかって、その舞台裏がすごくよく描かれているので、そもそもこう師弟対決自体はすごい盛り上がるテーマなんですが、それが一つモチーフになっているのは、多分一般の人が読んでもそこの辺は面白いんじゃないかと思います。そもそも磯崎新さんはその丹下研究室に在籍していたわけで、特に新都庁の前の旧都庁舎ですね、1957年、この旧都庁舎の現場に顔を出したり、その後大阪万博の仕事も手伝ったりって、そういう意味で関係性を持っていて、その旧都庁の時には学生というか、下にいた磯崎さんが新しい都庁で、ぶつかり合うというわけですね。で、そうですね、あとこの2人はやっぱすごく戦後の日本を代表する建築家ですけども、それぞれ丹下さんは、東京オリンピック万博と、戦後日本の復興を象徴する国民的な、建築家で、国家を担う、顔を作ったわけですよね。で、一方その次世代のスターになる磯崎さんっていうのは、逆に地方の仕事が、メインで各地に美術館を建ててたんですけど、結局東京にはそれほどこう代表作というものはあんまないんですね。そういう意味で、割と2人の皇太子の生き方というか建築家としての生き様っていうのはここで正面からぶつかり合うっていう構図をとっているっていうのが面白いかなと思います。で、さらにこの本が非常によくできているなっていうのは、 まあ、それぞれ丹下さんと石崎さんのまあ背景を掘り下げていくと、まあ単に建築だけではなくて、まあ、研究者だとか政治家だとか地元の有力者だとか、まあ、いろんなこう人脈が浮かび上がっていて、まあ、はっきりと東京大学系列ですね。つまりあの東京大学の系列の、まあ、人脈の相関図みたいなものが非常にこうあの立体的にこのコンペという針の穴というのかな、まあ、そこを糸口にして、まあ、ある意味で戦後日本の建築と社会がこう大きく俯瞰できるような構図になって、これはまあちょっと読んでなるほどよくできてるなと、あのなんであのこの都庁のコンペなのかなって最初疑問に思ったんですけど、まあ、そこからこうどんどんどんどん掘り下げていくと、まあ、すごくあの戦後日本の建築と社会のまあ関係っていうのがこう俯瞰できるっていうのは、そういう構図になってるっていうのが、この本のまあ非常に面白いところです。で、まあ、先ほども言ったように、当時のスタッフですね、まあ、磯崎新さん側だと、まあ青木淳さん、あるいは菊池誠さん、あるいは渡辺真理誠さん、まあ、この3人がそれぞれ磯崎アトリエでは3つの、それぞれ超高層案、ツインタワー案、低層案という、まあ、3つの案を、まあ任されてそれを進めていく、あるいは一方で丹下さんの方では古市哲夫さんが、まあその担当してどのように、まあ、設計を進めたか非常に詳細に追跡しています。だから、まあ、単純に、まあ、そういう歴史の話というよりは、まあ、一種仕事術というか、建築家はどういうふうに仕事をするかと、どういうふうに仕事を任せてアイデアを展開させるかって、まあ、そういう仕事術の本としてもよくできていると思います。で、まあ、丹下さんの方は、まあ、彼の得意とするモニュメント性、シンボル性、あるいは左右対称の軸線っていうのを非常に重視して、都庁の案を作るのに対して、磯崎さんは、まあ、こうやっぱりちょっとこう、ずらしていくわけですよね。ですからこう、まあ、普通に行くとこれやっぱツインタワーになっちゃうのを、まあ、あえてそれを選ばないで問題提起型のアイデアを出していくと。で、そこにさまざまな、哲学だとかアート的な、まあ、ドローイングをこうそこにか付加していくっていう、まあ、そういう2人のこう方向性が非常にこうここでも鮮やかにこう違いっていうのが描き出されていると思います。で、まあ、そういう意味で、まあ、なんかこの本を読んで思ったのは、まあ、割とこうマニアックな建築の話もあるんですけども、あの都庁を知らない人って多分あんまりいないと思うんですよね。あの普通の一般の建築の専門じゃない人でも、あの新宿の都庁舎っていうのは、まあまあ、作ってる途中から、まあ、税金というか、まあ、お金の無駄遣いで箱物が散々叩かれて、そのうち、まあ、東京の代表的な景観になったわけで、まあ、そういう意味ではみんなが知ってる建物が、まあ、きっかけになってるというのはなかなか切り口としてよくできていて、そこを通して、まあ、あの建築の世界がどうなってるか、あるいは戦後の、建築のこう流れがどうなってるかっていうのを、まあ、こうどんどんどんどん切り開いていくって非常に巧みな設定だったなっていうのが、全体を読んで思ったことです。まあ、そういう意味ではこう人間ドラマの群像にもなってるわけです。ここにはいろんな登場人物が出てきて、まあ、それでこう建築の、まあ、建築論になり得ているという意味で、非常に面白かったかと思います。で、まあ、一方でこれを読んで思ったのは、もうこういう物語が書けるっていうのは逆に現在だと実は想像しづらいなと思ったんですね。つまりバブル崩壊した後の日本で、まあ、ある意味では国家の輪郭がどんどん曖昧になっていくし、そもそもこれだけ話題になるようなスリリングなコンペっていうのもちょっと今の現状では非常に考えにくくなっていて、まあ、だから逆に言うと、そのこの都庁のコンペっていうのは、まあ、ある意味で東大系列の人たちがその、まあ、非常にこう、まあ、国だとか東京の顔を代表する、まあ、競い合いをできるって、まあ、最後、もしかすると最後を飾る建築のイベントで、まあ、それは昭和の最後でもあるかもしれない、昭和最後を飾るイベントだったのかなって、逆にちょっとこれを読んで、思ったっていうのが、まあ、僕の考えたことですが、なんか松田君から、あと、こう、はい、付け加えることがあれば。
はい。ありがとうございます。今の、五十嵐さんのお話でほとんどこうなんか全体をこう触れていただいたという感じで、僕の方からまあ何をこう付け加えようかちょっと悩んでたんですが、なんかこの本を一読して、で物語としてすごくうまくできてたなと思って、 で、基本的には2つの時間軸が同時並行 で交互に話されるわけですよね。でその映画的な構成もすごく魅力的に思いますし、
2つの時間軸っていうのは
具体的に、2つの時間軸は、1つはやっぱりそのコンペ当時の、85年の当時の話と、でそこに、少しずつ磯崎さんの、過去であるとか、時々丹下さんの過去であるとか、そういう時間が、磯崎さんの、それこそ高校生ぐらいの時代から、現在まで、現在じゃないですね、そのコンペが起こる、10年前とかそれぐらいまでを、少しずつ追っていくと。だから実はそのコンペの話だけじゃなくて、この一冊の本の中に磯崎さんの、なんというか人生の一部分がこう切り取られて語られているというところがあって、で全体として読むとその磯崎さんの文章とかやっぱりすごく難しいところもあると思うんですけども、すごく砕かれて分かりやすく何を磯崎さんが考えて、で都庁のコンペの案に至ったかということが分かるところがすごく面白いなと思いました。あとはですね、すごく面白いなと思ったのは、普通そのコンペって一つの事務所の中でやっているので、要するに他の事務所でどういうふうに進行したかって絶対わからないはずなんですけども、この本の場合は探偵事務所 の古市さんにインタビューされたということも聞いてますので、そうすると要するに探偵事務所と磯崎事務所でどういうふうにコンペが進行していたか、それをこう追っていける、ちょっとメタレベルの視点から見れる、それはなかなかできないことなんですごく面白いなと思いました。
なんか青木純さん の, 記述なんかこう、青木さんも怒られてるみたいな若い時に、ね、勇気づけられるみたいなちょっと書いてましたけど、その辺は
いや結構知らないことが多くてびっくりしたんですけども、その青木さんの、当時磯崎事務所でどういうところからスタートして、で青木さんがその磯崎さんすごく怖いんですよって言ってる、そういう姿とかなんとなく僕らがその知ってる青木さんと違う青木さんの、姿がこう浮かび上がってくる感じなのが、僕は実はそこ青木さんがどこでどういうふうに出てくるのかなって一番注目してたんで、それが面白かったです。
あとは星さんからもなんか、
私は単純にその物語として読んでしまって、非常にその丹下さんって偉大な巨匠であるんだけれども、なんとなくこの物語の中で少し物悲しさを感じて、コミカルに描かれてるなって感じがしたんですね。でもう国家を背負ってる丹下さんで、それで、家を背負う長男のような描かれ方をしていて、磯崎さんと自由に気ままに生きている中、次男坊のような描かれ方をしていて、その物語の対象が非常に面白いなと思いましたね。
これ丹下さん の, 系譜から言うと、ちょうど戦後 の広島の平和記念資料館ピースセンターから始まって、万博とオリンピック万博ってあって、70年でこう一旦日本のこう、復興がほぼ一旦こう完了するところで、中近東で仕事が実際多くなって、で日本国内の仕事がちょっと減るんですよね。で、あるにしても草月会館だとか、今度壊されるかもしれないっていう花江森ビルだとか、あるいは赤坂プリンスで、ちょっとクリスタルなガラスのこう造形で、ちょっとこう丹下さんもこう何ていうのかな、こう過渡期というかっていう時期が70年代にあって、そういう意味でこう85年のこのコンペに勝ってっていうのは、こう丹下さんがこう日本に再び君臨するというか、今度はポストモダニストになって君臨するっていう、ちょっとそういうタイミングでもちょうどこうコンペがあったっていう、そういう、タイミングなんですね。
そうですね。多分この物語の中で一人のこうキーパーソンは岸田秀人さんだと思うんですけども、僕はその例えば岸田さんが丹下さんをこうバックアップしていて、でだけどその岸田さんが今度磯崎さんと直接の関係を持っていて、でその3人の間の、師匠の師匠、と、磯崎さんとの関係とか、そういう複雑なこうして関係の模様が具体的に表現されているっていうのはすごく面白いと思いました。はい、じゃあこれぐらいで、終わりたいと思います。どうも、五十嵐さん、星さん、ありがとうございました。